黙示録の2章を開いてください。聖書の最後の書物です。黙示録の2章です。で、2章の8節から11節までを今日は見ていきたいと思います。8節から11節ですね。黙示録の2章の8節から11節までです。はい。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方がこう言われる。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだ。ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たち、サタンの改宗である者たちから罵られていることも私は知っている。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない、というイエス様の、お言葉であります。前回ですね、エペソに対する、イエス様の言葉を読みました。そして七つの教会の二つ目に、挙げた、スミルナという、このところにあるこの教会に対するイエス様の言葉です。で、スミルナという町について、説明をしていきたいと思います。一つ目のエペソの町の北55キロほどにありますですね。このエペソから上がってって1時間ぐらいかかりますね。この今トルコでイズミールと呼ばれます。イズミールとかイズミールと呼ばれる、まあ、これトルコ語でね、スミルナから来てるんだと思うんですけれども、で、非常に大きな町で、トルコの中で、一番大きな町はイスタンブールですが、その次に首都のアンカラで、次いで3番目ですね、20万人を有する都市になっています。で、まあ、ローマの時代は、まあ、アジアの美であるとか、美っていうのは美しさですね、美であるとか、命と力の町とかとも呼ばれていて、ローマの中でもとても美しいと言われていました。まあ、今もですね、とても私たち、この行った時ですね、とても落ち着く町でしたね。エーゲ海を眺める美しい観光都市だと私も感じました。で、スミルナの歴史というのが、このイエス様の言葉ですね、とてもこうスミルナの人たちが聞くとですね、こうぴったりくるようなものって非常に多いんですね。というのも、イエス様の言葉を、またこの黙示録の言葉を、この聞いてる人が聞けば、おそらくですね、こうかなりの部分がね、こうそのまますんなり分かるように書かれていると思うんですね。で、このスミルナのところもですね、この、死んでもよみがえると、あなた方は死に至ってもこの私よみがえるよっていうことをここで約束してるじゃないですか。で、この町も滅ぼされたけども生き返すという、まあ、この歴史を持っているんですね。リュディアという王国があってですね、紀元前の623年にスミルナを滅ぼしましたが、3世紀の間単なる村だったんですけれども、ギリシアのアレキサンドロス大王がここに来て再建をすることに決めたんですね。だから一度死んだけれども蘇ったっていうですね、まあ、これ誇りを持っているわけなんです。だから私は死んでまた生きたのだとイエス様が言われた時に、まあ、彼らは、まあ、すんなり、あ、なるほどっていうふうに分かったかと思うんですね。 で、ここの背景見たら、この迫害をされていて死に至るまで忠実でありなさいという迫害があることが分かりますね、このイエス様の言葉から。で、この背景をですねお話ししますと、そのギリシャのセレオコス朝との戦いで、まあ、シリアの方ですね、シリアの方からの戦いでですね、このスミルナの町は、当時力を持っていたローマと連合したんですね。で、そのローマに対する忠誠を、まあ、誓い始めていったわけなんです。で、その忠誠を誓うときにやはり皇帝を崇めるということをしていったわけですね。で、紀元前の995年にはローマの女神の座を作って、紀元の26年にはティベリウス、聞いたことあると思いますね、あのイエス様の時ですね、の皇帝ですけども、ティベリウスのために神殿を建てたんです。だからいわゆる皇帝を祀る宮、まあ日本にもありますよね、結構あの何ですか、明治天皇を祀ったら明治神宮ですよね。東照宮は何ですか、家康ですか、ですよね。皇帝ティベリウスのために神殿を建てたわけなんです。で、次にペルガモン王国っていうのがあってですね、あのペルガモンですね、あの、このは、このローマから特権を得てですね、でスミルナもこのローマから特権を受けた、町になってですね、それで皇帝礼拝がものすごい強い町になったわけなんです。まあ、これがやはり大きな背景にあると思います。皇帝礼拝というのはですね、まあ、このローマを一つにまとめるために、まあ宗教が使われたというか、あえて作られたって言っていいと思いますが、あの皇帝を神として、だからいろんな国民がいて、いろんな宗教があって、この言葉もあった中で、あのまあギリシャ語でまとまっていたっていうのはあるんですけれども、そのローマでどうやって一つにまとまるかっていう時に、皇帝をにその、忠誠を誓わせるための宗教だったんですね。で、それが、もう年に1回ね、こうまあ功を焚いて証拠をしてですね、そして、カエサルは主ですと、これさえ言えばよかったんです。これ年に1回功を焚いて、こうね、まあいわゆる日本で言うとね、あの神社に行ってお参りをするであるとか、まああの法事の時にね、1回まあ行くじゃないですか、焼香とかですね。で、それが国のレベルで行われて、で、それで皇帝に対してカエサルは主ですと言うというだけでもう OK だったんです。ところがキリスト者たちは、まあイエスは主であるということで、このことを拒んだがゆえにですね、まあ非国民扱いをされた、この迫害を受けるということになっていきますね。で、特に地震とか、こうなんか洪水とか何かが起こるとですね、大体こう考え方として、この異教の考え方としてですね、神々が罰を与えたと、怒ったんだって、こういうふうに思うじゃないですか。で、その時に、ちゃんと、この捧げ物をするとか、供養、あの、供え物をするとかですね、していなかったかどうかっていうのに、この気がいくわけですよね。そこでキリスト者がやり玉に挙げられるわけなんですよ。スケープゴードですね。何かが起こるとキリスト者、キリスト教徒が、あのお前たちが悪いとですね、そういうこの空気に満ちていたわけなんです。で、興味深いのはスミルナという名前自体がですね、モツ役という名前なんですね。もともとの意味がこのスミルナっていう町の名前の意味ですけれども、そこにおそらくなんでそういう町が、あの名前がついたかっていうのはですね、そこは通商、だから貿易が、あのよく行われていた要所であって、まあ、エジプトから多くのモツ役が、もこう輸出していた、そこからね、なんでかというと、モツ役は、 ミイラのために使われる、遺体の埋葬のために使われるし、ミイラのために使われるので、まあ、没薬というのがそこからできたんではないかと、まあ、こう思われるわけですね。で、没薬というと私たちが思い出すのは、イエス様が埋葬されるとき使われましたよね。まず東方の賢者がですね、東方からの賢者が黄金と乳香として没薬捧げましたけれども、イエス様が葬られるときにニコデモがですね、30キロもの没薬を持ってきたというのが書いてあります。で、このようにして、この、死に対する、まあ、香りなわけなんですね、没薬というのが。つまりキリストが死なれて没薬の香りが放たれたと同じように、信仰のゆえに殉教していくキリスト者にもキリストの香りが放たれるんだという、まあ、意味合いさえこう持って、まあ、いるわけなんです。で、8節もう一度読みましょう。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方がこう言われるとありますが、この、イエス様はこの7つの教会に対して、まあ、エペソの教会ではあの右手にこの7つの星を持つ方とか、この7つの燭台の間を歩いている方とまあ、こう言われてですね、でエペソの中にあったこの愛がなくなっていたということで、燭台を取り除くと私はいなくなると、まあそういう意味合いでこう語られたわけなんです。一章で栄光の姿で現れたイエス様のそのお姿の一部をですね、ここでまず宣言されるわけですね。で、スミレナにおいては初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方という、これもあの一章のこの17節18節に出てくるですね、この言葉をイエス様は取り上げられてですね、ご自身を表しておられるわけなんです。で、これがスミレナにとってとても大事なイエス様のご自身の啓示なわけですね。まず初めであり終わりであるということなんです。その苦難の中にいるときに、その私たちはいつまでこれが続くのかと、そのスミレナたちは思うでしょう。で、そして全てが混乱していて、なぜ神がこのようなことをお許しになるのかということをですね、こうたくさんこの苦しみから逃れられるように免れるように祈ったと思いますけれども、そういうんではない、もう実際にその死に至るという危険を、まあ、ひしひしと感じているような中で、しかし私は始めであり終わりだと、全て私が支配をしているんだということ、これを知っているっていうのはとっても大事ですね。全てイエス様の織り込み済みなんだということを、今の私たちの時代にもこの当てはめていく必要があります。死んでよみがえられた方ということですね。で、これが彼らがこれから苦しみを受けて死ななければならなくなってもですね、イエス様が死んでよみがえられたように、あなたの命はここで終わらないよ、いや、むしろその死んだ後の永遠の命が、これが大事なんだよということを教えてくださっているわけです。で、教会というのはそもそも、このペテロなどに対してイエス様が言われたのが、マタイの16章の18節で、私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんと。黄泉というのは死の世界ですね、死者のと行くところですね、もう打ち勝つことはできない。このキリスト者の死をもってですね、この負けではなくて、むしろ打ち勝つことはできないよと。このサタンがいくら暴れ狂おうがですね、この打ち勝つことはできないんだよということを教えているわけなんですよ。で、9節、私はあなたの苦難と貧しさを知っている、だがあなたは富んでいるのだ。エペソの教会に対しても、私はあなたのこの労苦と忍耐を知っているですね。この知っているよと評価しておられて、イエス様はご存知であるということはとってもこの慰められますね。他の人は知らなくてもイエス様は知っていると。で、イエス様はスミルナで他の人からは知られてなかったかもしれないけれども、苦難があって、そして この貧しくなっていたということをよく知っておられたわけなんです。で、なんで貧しくなったかということなんですけれども、これが偶然ではなくですね、そうではなくて、苦難と貧しさってありますように、迫害のゆえにですね、経済的な困窮に陥っていたわけなんですよ。まあ、黙示録の13章で、獣の像を拝まない者は売り買いが許されないということが書いてありますけれども、そのようなことが彼らの中に起こってまして、この皇帝の像に、まあ、こう先行じゃないね、昇降しなければですね、このすぐそばにある市場ですね、でそこのところにこう付きまとってきてですね、お前しなかったとかって言われて、レッテルを貼られてですね、でそれで人々が売ることも、この自分が何か物を売ろうと思っても買うこともこう拒んでいくような状況が、まあ、起こってくるとかですね、この今私たちの生きている時でもですね、イエス様を礼拝したいということで日曜日を休むとかですね、このすると、この本当はできる仕事ができなくなるってことはあると思うんですよね。他にもいろんな不利益なことが起こるかもしれません。で、そういう中でこの犠牲を払うですね、まあ、彼らの場合はもっともっと今の言った私たちのレベルよりはるかにね、大きなレベルですけれども、そのかなり困窮していて、まあ、財産が没収されていたって可能性も十分にあります。ヘブルの10章の3時4節に、あなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にし、また私たちはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れましたと、この財産を奪われたということも彼らは経験していたと思います。しかし驚くべきことは、だがあなた方は富んでいるのだとこう言ってるんですね。これがイエス様の味方なんですね。信仰によって富んでいるって言っていいでしょうですね。ヤコブの手紙の2章の5節に、私の愛する兄弟たちを聞きなさい、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐものとされたではありませんかと、その信仰に富むと、その物がない部分だけ神に信頼してその必要を満たしていただくということを、このフル回転させて、この信じていくということで富んでいくということなんですよね。だからイエス様のこの見方と私たちの見方がこれほど違うというのはよくわかります。興味深いことに、7つ目の最後のラオディキアの教会に対しては、あなた方は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れみで貧しくて盲目で裸であることを分かっていないと、逆のことを言われています。そちらの方は、この実際に財産があって富んでいるということだったんですけど、イエス様から見ると貧しくて裸で何もないというふうに、見ておられたわけなんですよね。これほど違うわけなんです。私たちはね、本当にその見方をね、変えていかなければいけない。この目に見える財に頼っていく、そこに信仰を置いていってはいけないってことですね。で、9節の後半、ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たち、サタンの回収である者たちから罵られていることも私は知っているということですが、そのローマから皇帝礼拝を拒むことによって迫害を受けているのみならず、追い打ちをかけるように不信者のユダヤ人たちからも迫害を加えられていたわけなんです。で、これどういうことかも説明していきますよ。まずね、ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでないものっていうのは、これはね、実際にユダヤ人なんですけど、ユダヤ人という呼称、呼び名にふさわしくないことをしているっていうことです。これパウロがローマの2章で、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなくて、外見上の体の割礼が割礼ではないと書いて、人目に隠れた、ユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だと。だからユダヤ人というのは神を褒めたたえるという意味、ユダから来ているわけですけれども、その神を敬っていくという、その 本来はそういう存在にもかかわらず、実はそうではないと、実質そうにはならないと。でこれはキリスト者にも言えるわけですよね。キリスト者が例えば兄弟を憎んでいたとしたら、もうその人は、死んでいると、神から生まれてないということを第一ヨハネが言っているほどであって、キリスト者の名に値しないわけなんですよね。でそういうことをここでイエス様がおっしゃっていて、そしてサタンの回収である者たちとあります。でこれサタンっていうふうに言っているのも、このやはり彼らの思っていること、動機がですね、そのサタンに触発されているもの、そそのかされているものなんだということで、これもイエス様がユダヤ人と対峙された時にですね、このお話になった時も、このね、あなた方、あれだよね、私たちはアブラハムの子孫ですと、こうユダヤ人が言った時に、もしアブラハムの子孫であれば、子であればね、アブラハムの行いをしなさいと、ね、と言って、あなた方は私を殺そうとしていると、こう言ったんです。殺意を持ってたんです。だからイエス様はこう言われて、あなた方の父は悪魔なんだって言ったんですね。でそれは何でかって言ったら、その殺したいという殺意ですね、その欲望が結局サタンに触発されて、そのように思っているんだということで、イエス様がおっしゃったわけなんですよ。ということで、ユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなくて、サタンの回収と、このように、この悪意に満たされているような状態で、神を敬っていると言っているユダヤ人は、いや、そうではなくて、サタンの回収だと、このように言っているんです。で、なぜそこまでしてユダヤ人が、キリスト者を迫害をしていたのかということですね。これが、複雑な事情があります。まあ、これは他の教会、特にね、フィラデルフィアの教会、後に見ていきますけれども、まあ、似たような背景ですね。何かというとですね、ユダヤ人も唯一神を崇めているので、ローマの神々を拝まないので、ともすると迫害をされていく、排除されていく危険があったわけなんです。で、事実、ローマの植民都市のピリピですね、パウロが鞭打たれたんですけれども、その打たれた時のこと思い出せます？彼らはユダヤ人でしてっていう言葉を使ってるんですね。でユダヤ人、反ユダヤ感情があったんです。そしてですね、コリントに行ったらアクラとプリスキラがいたんですけれども、そこでもう彼らがなんでそこにいたのか、ローマに行った人なんですけれどもね、この二人は。だけどコリントに移ってたんですよ。なんでかって言ったら、皇帝クラウディスがローマ、ユダヤ人がローマから追放してたんですよ。そういうこのユダヤ人はこう、もしかしたらその異教であるローマの中から排除されるっていう恐れがあったんだけど、でも彼らはですね、このアジア、つまり今のトルコですね、あの辺りにはものすごいたくさんユダヤ人がいました。10% がユダヤ人ではなかったかと言われるほどユダヤ人がいたんです、あの地域ですね、当時で。社会的な影響力も持つことができるようになっていました。でそこでですね、ローマによって迫害されるキリスト者と自分たちが一緒にされることをことさらに恐れたわけなんです。キリスト者がイエス様を主と言うがゆえにですね、カエサルは主であるということを言わなかったということ で、当時ですね、キリスト教といってもユダヤ教の一派として完全に分離しているわけではないっていうのがあった。完全に分離したっていうのは結構後なんですよですね。だからその中において彼らがいると自分たちもとばっちりを受けるというところで、その恐れもあってですね、迫害に加わったっていうことは可能性として大きいんですね。なので神を崇めていると言っても、結局そのあれですね、 自分たちの地位が脅かされるということで迫害を行っていく。で、実はイエス様ご自身がよく思い出すと、イエス様ご自身が政治的な理由でね、迫害を受けて、迫害、殺されたっていうのはね、あるんですよ。ヨハネの11章の48節で、カヤパがね、こう言いました。あのものをこのまま放っておけば、すべての人があのものを信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまうだろうと。つまりイエス様についてくるものが起こって、この反ローマになってって、その反ローマの機運ができちゃったら、ローマが私たちユダヤ人を木っ端みじんにするだろうということを恐れて、一人の犠牲、つまりイエスを殺すことによって他の国民が救われるようにしようというのが、このカヤパの政治的な動機として働いたわけなんですね。やはりこの同じような動機があったんじゃないかなと思われます。で、彼らは罵られました。もう先ほど言いましたように、何かにつけスケープゴート、このやり玉に挙げられてしまうわけなんですけども、この歴史の中に残っているローマの支配下の中にあるキリスト者はですね、もういろんな罵り、この中傷を受けてきました。例えばですね、生産式を守っているとですね、彼らは人食いをやっているって言われたんです。わかります？これが私の体です、取って食べなさい、これが私の、あなた方のために流される血ですと、取って飲みなさいって言ってね、これそのまま聞いたら人食いじゃないですか。血を飲んでいるっていうことですよね。けれども、もちろん私たちはこれ象徴的に行っているって、文字通りの血、文字通りのパンを、パンというか肉を食べているのでは当然ないわけですね。イエス様のこの流された血と裂かれた肉に、私たちが御霊によってこの受け取っていくわけですよね。で、それが人食いをやっているというふうに注視を受けました。あとですね、教会で兄弟と互いに呼び合ってますから、彼らは家族制度に反対していると。だつまり、家族ではない者たちを家族、兄弟と呼んでいるわけですから、その元々あった家族っていうのをないがしろにしていて、家族制度を、この反対、反対しているというような、こういうですね、何が起こっても、とにかくキリスト者のせいにしとけば、まあ、こと足りるっていうですね、ことを行って、まあ、いたわけなんです。で、10節をご覧ください。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間、苦難に遭う、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えると。だ、この中で物理的に牢屋に入れられて死刑に定められるというですね、この可能性が出てきたわけですね。で、このような迫害は、この、まあ、スミルナのみならずですね、ローマの支配下にある、このキリスト者たちに、まあ、起こっていった内容であります。ですね。ある時には、こう、処刑されるし、あと競技場に連れられてですね、そこで獣が解き放たれて生きたまま食い殺されたり、または杭に縛られて火炙りになったりですね、まあ、こういうことがあったわけですけども、けれどもですね、何も恐れることはないってこう言うんですね。で、ここがすごい大事。先ほど言ったように、この死んでも生きるというこの希望があるわけなんです。そしてもっと恐れなければいけないことがあるとイエス様が言われました。覚えてますか？ゲヘナですよ。ゲヘナっていうのは地獄のことですね。火というような池ですね。ルカの12章の4節から7節で、私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。で、このようにイエス様はおっしゃっておられるわけなんですよ。だから私たちが、なんていうのかな、この証を立てるということがですね、実はこう殉教を意味する言葉がギリシャ語では使われているっていうですね、死を帯びているっていうことをですね、こう忘れてはいけないですね。で、何を本当に恐れなければいけないのか。 自分が病気にかかったり自分が死ぬことよりもやっぱり罪を犯すことをですね、やはり私たちは恐れなければいけないっていうですね、このやはりこう何を大事にしていくのかっていうことが試されるわけですよね。でここでは死ぬ時まで肉体はいろいろやることができても、その後全く何もできないじゃないかと、迫害しているものは全く触れることはできないわけですよ。しかしその後でゲヘナに投げ込むことのできるお方がいるんだということなんですね。で悪魔は試すためにとあります。で悪魔はこういうような迫害によってですね、私たちに立ち向かってくる、ということが第一ペテロの5章の8節ですね。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のようにあなた方を食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのですと。やはりこの苦難の背後に悪魔がいて、まあ、イエス様がね、この、捕らえられていく時にも闇の力だと、今はここに闇の力が現れているとイエスも言われましたが、それに悪魔がいるわけです。しかし10日の間って書いてます。でこの10日っていうのは試す期間ですね。ダニエルが、この、王様から王のご馳走や食べ物ですね、ブドウ酒とかを拒んでですね、私たちを試してください、10日試してくださいって言いました。だからその試されている期間であると同時にですね、ずっと長いこと永遠に続くわけではないんです。苦難ということを受けているとですね、これがずっと続くんじゃないかってやっぱ思っちゃうんですね。いつまでなんですかっていうのを詩編読むとね、いつまでなんですかってこの苦しみをね、ある時にやはり私たちはいつまでも続いてしまうという恐れが出てくるんですよ。しかし10日の間とイエス様は言って、終わりがあるんだよと、死に至るまで忠実でありなさいということです。で先ほど言ったようにこれが証人の、この、意味がこの死を帯びているということですね。でイエス様がね、確かな証人とね、一章の5節で呼ばれてます。でこれ確かってね、以前の訳だとね、忠実な証人って訳されてました。でこれ忠実な証人なんですよ。イエス様は父なる神を忠実に証言しておられたと同じように、私たちはイエス様の名を否むことなく死に至るまでこの忠実であるんだということですね。それがあると必ずイエス様は、私にはあなたに命の冠です。イエス様はこの神は冠を用意してくださってます。例えばパウロはネロによって処刑される直前に第二テモテで4章ですね、義の冠が私を待っていると言いましたですね。でここでは命の冠です。でこの冠っていうのはね、王様の冠っていうよりもあれです、オリンピックの、この、入賞だ、つまり銀メダル金メダル、銅メダルかですね。でこう立って、そして今はこうかけられるじゃないですか、このね、そのメダルをね。で昔は月桂樹、ユーカリですね、それをこう上に乗っけてもらうわけなんですね。この皇帝からとか総督から乗っけてもらうという、これをですね、あなた方は命の冠を受けるんだと。だから今死に対して本当に何て言うかな、私人間もちろん生存本能がありますから行きたいと思うわけですけれども、ここをやはり変えていく必要があって、私もここを見た時にもう一度ですね、この生きるということについて、もちろん神様はこの命をですね、とっても大切に思っておられて、生きるためにしていくってことはとっても大事なんですけれども、やはりもう一度思い起こして、これは本当に一時的なんだと。とても一時的であって、私死後の命、これこそが私たちにとってもっと大事なんだということをですね、もう一度思い起こす。命の冠が与えられるわけです。でヤコブを見ました。一章ですね、ヤコブの手紙の12節、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからですと。やはりこの試練ですね、それと命の冠っていうのがこうつながってるんですよ。そしてですね、すいませんね、あ、 こうか、はいはいはい。で次の節いきますよ、10節。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはないと。またね、これね、全ての教会に言ってます。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさいですね。で勝利を得るっていうのもこれ全員に言ってます、この全てのね教会に。これは信仰こそが勝利である、世に対する勝利であると。でまたはイエスが御子であるというふうに信じる信仰こそが勝利だと第一ヨハネに書いてますけれども、決して第二の死に預かることはないと。でここが大事で、第一の死というのを彼らは目の前にしているわけなんです。肉体が死んでいくということを目の前にしているんですけれども、第二の死というのは、これがあの黙示録の最後の方に出てくる、これね、すべてね、この約束については、あの 勝利者に対する約束っていうのはね、20章とか21章とか22章出てくるものなんですよ。で、ここでは、その黙示録の、ですね、20章ですね、13節、14節にこう書いてありますが、海はその中にいる死者を出した。死も黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死であると。つまり第一の死というのは肉体の死ですけれども、第二の死というのは永遠に神から離れている苦しみの場所、後悔の場所、歯ぎしりするところ、暗闇とも書かれてますね。で、ここにいるということが第二の死であり、第二の死からあなた方は守られるんだよということを言っているんですね。私たちのために死んでくださった御子イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちはこの死による刑罰、神の怒りから救われている、この第二の死から救われていて、勝利を得るものは第二の死から。だから私は本当にこれを大事にしていく必要がある。何が一番恐ろしいのか、先ほども言いましたが、罪が一番恐ろしいんですよですね。この体にあるこのいろんなことが起こっているけれども、あのいろんなことを経験するけれども、こっちの方がもっと恐れなければいけない。主を恐れるということが一番大事なんだということですね。ということでね、このね、スミルナの歴史ですけれどもね、また戻るとですね、あの本当に迫害がある有名なところなんですね。あのスミルナにはパゴスという山があって、アクロポリスっていうんですね。これアクロポリスっていうのはギリシャの要塞、自然要害ですね。こう山になっているところに人々が、あのいざとなったらそこに上がっていくことができるようにしているとかね、あったんですけども、でそしてね、海辺からこのパゴス山までですね、黄金通りという街路がありましたが、でここでですね、1回にね1500人が殉教したとか、この山の上だけでも800人が殉教したとかっていう歴史も書いてあります、その記録にね。あと有名な教会の初代教父っていうんですかね、教会の指導者がいまして、使徒教父っていうんだ、間違った、あの初代教父かな、使徒教父かな、使徒教父であることは確かですね。あの前簡単に言うと、生弟子たちです。だヨハネの生弟子がポリュカルポスという人がいます。ポリュカルポスですね。で彼が、まあ、紀元後の65年から、ですね、155年まで生きていたんですね。で、あの幼い時からキリスト者の家に育って、まあ、だから若い時から一信仰を持っていて、で、聖書も教えたり異端論博もしてたりですね、していきましたけれどもですね、あの夢を見て自分の枕に火がついていたという夢を見たんですね。そこでね、私が杭に打たれて火炙りになるのは近いと漏らしたんですね。でそれでローマがの地方総督の命令で、彼が、この彼を捕まえてくるローマ兵たちがやってきました。でもポリュカリポスはですね、何の恐れも抱かず、むしろ、ああ、よくいらっしゃいましたと挨拶して、あのご飯も食べてくださいと、食事まで出すんですね。で、その間に1時間祈らせてくださいとこう言ってですね、そして熱くイエス様の救いを語ったんですね、彼らに。だから兵士たちはですね、こんなおじいさんね、いいおじいさん、どうして捕まえなきゃいけないのかってわけわかんなくなってきたんですよ。でも命令だから従わなきゃいけなくて、で、ポリュカルポスはですね、すぐに地方総督のところに連れて行くように促されてですね、で役人がですね、お前たちね、お前をね殺したくないから信仰を捨ててくれって頼んだんだけども、 拒んだんですね。どうぞ死刑台へと送ってくれとポルカルソスは言ってですね。そして執行官が最後の機会を与えました。キリストを呪いなさい、そうすればあなたの命は助かると。そしてこれ有名な言葉があるんですよ。はい、皆さん聞いてくださいね。私は86年間キリストに従い続けました。キリストはこの間ただの一度も私に不幸をお与えにならず、恵みの実を与えられました。こんなにまで私を愛してくださったお方をどうして呪うことができましょう。そして火に焼かれるんですけど、これから火に焼かれることについてこう言いました。どうして私の王であり救い主を呪えましょう。あなたはつかの間に燃える火によって私を脅していますが、少し経てばこの火は消えます。あなたが知らないのは悪者のために用意されている永遠の火の罰なのですとさっきの第二の死について話したわけですよ。そして、まあ、怒ったんですね執行官は。で釘につけて、ですね、火をつけたんだけどアーチ型のように火が周りに避けてですね、彼の体に火がつかなかったんです。で執行官はやむなくですね、兵士に命じて脇腹を槍でつかせた。そして彼は死んで、で炎の中で焼き尽くされたということです。でこのようなポリュカルポスという人がいて、そして、前回ですね、このエペソの教会というのがこの使徒の時代からこのローマの迫害までの間ですね、この耐え忍んだけど愛がなくなってた、冷えてったっていうですね話をしましたが、その後のですね、まあ、時代をよく表していると言われます。公にこのローマ皇帝の方からローマから迫害を受けるようになったのがネロから始まるんですけれども、ずっと継続的にね迫害を受けたっていうのも、これ断続的にって、ある時にボンっていう感じですね。それがずっと起こっていったんですね。で一番この激しさを増したのが、まあ、303年のディオクレティアヌスという、皇帝の中で、もう本当に積極的に迫害殺していった。キリスト者はね、死んでいったのは5000万から7500万と、まあ、すごい、なんかこう開きはありますけれども、ごめんなさい、これ死んでた人じゃないですね。ローマ帝国の中で のクリスチャンの数です。うん、15% に達した。15% ですよ。集まることは禁じられて、聖書は焼き捨てられて、財産は没収されて、異教の神に生贄を捧げることも強要される。で、牢獄にはキリスト者があふれかえって犯罪人を入れる余地がなくなったほどだったんですね。で、コロッセウムでは覚えて、ローマのね、コロッセウム、皆さん、世界遺産になってるでしょ。あそこは何されたか知ってますか？剣闘士ですね。剣闘士っていうのはグラディエーターって言ってね、殺し合う。ゲームですよね、エンターテインメント。でそういうところに投げ入れられて、ライオンに殺されたり、ね、そういうことはされたわけですよ。けれどもキリスト者は生き延びてきました。カタコンベというものが地下都市ですね。カッパドキアという、この第一ペテロの一書にも出てきますが、トルコの世界遺産にもなってます。私も行きました。もう驚きますね。もう本当にアリの巣の状態ですね。地下の8階9階まであって、そこにセミナリ新学校まであってですね、礼拝堂もあってですね、まあ、そういうところに隠れて住んでいた、生きていたと言われていますね。だから何とかして生き抜いて、そして313年に自らが洗礼を受けた、まあ、後にね、死ぬ前なんですけども、コンスタンティヌスですね、彼がミラノ勅令というのを出します。でこれがね、いわばね、日本でいうね、憲法第20条新陳教の自由ですよ。別にキリスト教に限らず、まあ、何を信じているかによって別に迫害はされないというふうに定めてですね、そしてしばらくずっと後に300何年かな、忘れたけれども、国教化されていくんですが、まあ、そういうふうに辿っていく、このそこまでのね時代を、この313年までの時代をですね、この、表してるんではないかと、このスミナの教会は、まあ、言われて、まあ、います。まあ、もちろんこれは全時代のね、迫害されているキリスト者に当てはまる内容なんですけれども、でですね、ティルトゥリアヌスという神学者が、この2世紀ですね、3世紀に住んでいました。生きてました。でね、これ有名な言葉ですから、ね、覚えておくといいですね。 殉教者の血は教会の種、殉教をすれば教会が生まれるってことです。で、私たちここから分かるのが、このスミルナの教会ってね、叱責の言葉がないんですよ。で、後で出てくるフィラデルフィアの教会も叱責の言葉がないんですよ。どちらも苦しめられ、迫害され、阻害された人たちなんです。つまり苦しみというのはキリスト者を清めこそすれですね、私たちに何か、この悪影響を及ぼすことが霊的にないんだということがこう知っていきたいですよね。まあ、今第二コリントやってますけれども、苦しみの中にあるからこそのキリストの命であって、土の器の、この中にある神の、偉大な力の栄光であってですね、でこういうこの何かが起こっている時というのが否定的に見る、まあ、もちろん感情はそうですよ、目に見えるところはそうですよ。しかし、私たちは、試練にあった時は大いなる喜びとみなしなさいとヤコブが言ったように、この命の冠、つまりイエス様の命をこれに預かっていく道を歩むことになるんだということですね。以上です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちの御言葉によって見方が正反対、与党正反対であることを教えてくださってありがとうございました。とかくこの生きている中で目に見えるところで楽をし、幸せ、もちろんこれも大事なんですけれども、それ以上に死の後の命、死の後の定めが大事なんだということを教えてくださってありがとうございます。こちらの方がよっぽど永遠であり、この束の間の試練、束の間の命、こっちの世界はということをもう一度思い起こします。主よ、その中にあって私たちがこうやってイエス様の名を否むことなく、私たち集まっています。信仰を持っています。どうぞこれからも助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。